さあ、今日は5月1日第1月曜日ということで、いつものように認知症の誤解されやすい情報を紐解いていただきましょう。この時間お話おなじみの兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長、福井達彦先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
連休がこう始まっていきますので、皆さんね、どこかにお出かけになられたり、ご実家に行かれて久々こう家に帰ることがなかったという方も、おとしめされたね、ご両親のもとに行かれる方もあると思いますが、そんな時に今日のお話はぜひちょっとこう覚えておいていただいて、参考にしていただけたらなと思っておりますが、先生、今日はですね、この MCI という、時々お話はいただいてますが、改めて MCI というのが何なのか、ご紹介いただけますか。
そうですね、僕たちなんかで MCI、 なんか英語の頭文字だけ取って、最近こういう言い方をしますけど、まあ日本語は軽度認知障害って言ってます。
軽度認知障害、
はい、
はい、
日本語では軽度認知障害、すなわち、物忘れ、
はい、
物忘れ、まあ、僕らでももうですね、50、60になっていくときに物忘れは増えていきますね。
すごく増えてますでもすごく
増えてますね。これが年齢的にまあ高くなるとかなり増える、
はい、
でも物忘れだけであれば、この軽度認知障害っていう表現でいいんじゃないかなって言いますね。あ、
はい、
だから逆に言ったら、認知症っていうものを定義してるのは、
はい、
そういう脳 の、 あの記憶とか理解判断とかいろんな機能を含めて、はい、その中で日常的な支障が出てきた場合を認知症と呼びましょうって言ってますね、
はい、
すなわち日常的支障がない物忘れ、はい、って考えたらいいと思いますね、うん、
はい、
はい、まあ そこが定義っていう感じですね。だから原因はいろいろとものがあると思う。もちろん年齢っていうとことか、
はいはい、
他よく認知症を示すその病気も一応軽度、その認知症になる前は軽度認知障害でいいんですね、
うん、
だからそのはっきりした区別はどこなんですかっていうのは難しいですけど、ただこの軽度認知障害と言われる中の、まあ、50% 近くはアルツハイマー型認知症に移行していくんではないだろうかと言われてますね。はい、
つまりそのまま放っておくよりはその状態をチェックしておく方が、
そうですね、
はい、
だから、軽度認知障害っていう病気に近いもんですかじゃなくて、
はい、
その軽度認知障害っていう状態で始まって、はい、アルツハイマー型認知症に移行していく場合は多いですよ、
うん、
だからこの病名というかこういう物忘れだけが目立ってた時に、
うん、
認知症にならないようにいろんなこうこういうの日常生活に支障が出ないようになんですけどね、それを考えていったらいいですよっていうことになりますね。
でその、まあ、ある意味チェックするっていうのが時々ね、あの報道なんかもされますので、もしよろしかったらちょっと今日一つずつ先生にご説明いただきながらと思っています、
はい、
例えばですね、お料理をするときに同じ献立が続いたり味付けが変わってきた、このあたりはどういうもの
でしょうか。そうですね、あの僕あの私認知症じゃないですかって言うて受診されるんですけど、はい、女の方っていうのは、
はい、
その日常生活の中に最も大きい作業っていうか仕事っていうのが、はい、まあ、夕ご飯を作るとか、
はい、 そうですね、
そこにありますね、
はい、
で脳の機能として、人間は計画性とか段取りっていうものを取れるっていうことが、
はい、
あの脳の機能の中に入ってますね、
はい、
だからこの計画性とかその段取り、まあ、今日は何買ってきて何を作ろうか、
はいはい、
確かにこの機能は落ちてくる可能性があります、はい、だからここに書いてあるように、
はい、
料理、同じ、料理するだけで同じ献立が続いたり、
はい、
その味付けっていうのは結構難しいことがありますね、
はい、
まず最初にこう煮るか炊くかしてるうちに最後に味付ける場合がある、あれ今どこまで進んだかこの段取りは、これは難しい時ありますね。それとあのお砂糖の量はどれぐらい、さっきも入れたはずやけど、
うん、あ
これで味が変わってくるって言いますね、うんうんうん、でこうなってくると認知障害ではなくても認知症が発症してるんじゃないですか、日常生活に料理がうまくできないっていうところで、
うん、
認知症として考えていってもいいですよっていうところですね、はい、だからこう日常生活の中に女性の方は料理っていうことが、一番最初に関わってくる可能性が多いです。ただ、最近は、同居っていうか息子さん夫婦と同居したら、はい、ほとんどお嫁さんが作る場合が多いですね。
そうですね
それと、まあ、ハンバーグとか、なんか、昔なかったような、料理はもう本当にやったこともないっていうのもありますから、障害が出やすい。
うん、
一人暮らしの人によく聞くんですけど、料理はされてますか？はい、はい、野菜を煮つけたり、お魚焼いたり、
うん、
ちゃんとしてますよって言うんですけど、なかなかこれも単純には難しいですね。
うん、
お魚、何のお魚買ってくるかとか、
あ、はいはい、
そういうとこに認知障害の軽いものから認知症に進んでいくっていうことを言ってますね。
そういうとこがチェックできるわけですね、はい、じゃあ続いては服装の流行や季節感を考えるのが億劫になった。
そうですね、段取りっていうか、
はい、
今日みんなと友達と食事行こうと思った時に、うん、何着ていこう、
はいはい、
もうそろそろ春も桜餅って暖かくなって、
はい、
セーター着ていったらおかしいかな、うん、まあ、誰でも思いますね。
そうですね、
でこういう段取りは脳は普段はもっと若い時はちゃんと分かってたのに、今は4月、うん、まだでも4月って言って暖かいですねとか、そこらはもう全部判断できてたんです、
うん、
ただ認知障害がなるとそういう判断が難しくなってくる、
うん、
だから季節感とか、
はい、
何の服を着ていこうかっていうのに、うん、人間はすごく難しくなってしまいますよ、
うん、
段取り計画性に似るものがあるかもわかんないですね、
はい、
で、これが難しいんですね。服を着替えるとか、じゃあ実際の人お出かけの時以外にどういう時に着替えとかなんとか、はいはい、これお風呂ですね。
あ、そうですね、
はい、お風呂の時にお母さんというかおばあさんというか言うんですね、もう私昨日も入ったからいいわって言って、
あ、はい、
それはその言い繕っている部分はあるかもわからないですが、はい、結局自分は行きたくない、何が嫌なのかなって考えてみて、はい、見た時に、あれ、これ脱いでもう一回着るのはすごい脳にとっては大変な段取り。
ああ、そうなんですね、複雑なんですね、は
い、だから脱ぎたくない、
はい、
そんなことを、はい、でお風呂に行かへんって言いにくいですから、私昨日も行ったからいいわ、あなた先に行ってって言って、ふと気がついたら1ヶ月ぐらい行ってなかったとか、そういうことが認知障害、認知症にとって見られる場合がありですね。だから服装なんかの乱れにも関係するかもわかんないけど、そういう時に日常生活に支障が少し現れてきたかなってっていう最初の症状かもわからないですね、
割と最初の方の症状、
はいはい、
そうですか。続いて、話し始めてから何を話そうとしたのか忘れてしまう
難しいですね、これも人間、まあ、友達とか誰かに会ったらその話し始めるんですけど、
はい、
途中にはい、まとまりなくなる場合多いですね。
何話そうとしてたっけって
そうそうそう、どこまで進んだかなこの話とか思い
ありますよね。
だから脳はそういうことも若い時は割とこう段取りつけて喋って文脈というか、はい、ちゃんと整ってたんですけど、うん、ちょっとバラバラ、尻滅裂まではいかないですけど、ちょっとまとめるのが難しくなる
っていう、なんか次々枝葉にね、先の先へ行ったら、
こっち行ったら最初の言い方、
大元は何を言いたくてこの話したんだっけというのはそうですね、ありますけど、
そういうのが入ってくるのもちょっと認知障害、認知症に近づいたところもあるということを言ってるんでしょうね。
これはでも私もたまにありますけども一つのきっかけですか、やっぱり気にした方がいいですか、
きっかけっていうか、
はい、
やっぱり人間の脳っていうものは、そういうことはやっぱりある時、たくさんすることがあったら乱れますし、そういう関係で年齢とともに脳は少し若い時に比べたらこういうことが起きてしまいますね。
なるほどね。じゃあこの行動を伴うものですけど、洗濯をした後干すのを忘れてしまうことがたびたびある。
たびたびある。結局その記憶障害が入ってくるんですけど、もう一つここに書いてある洗濯をした後だって、ね、認知症の方っていうのは電化製品を使いこなすっていうのは結構難しくなってきます、はい、
あ、そうですか。
で、今の一番新しい洗濯機っていうのは電自動っていうやつですね。
まあ、でもいわゆる乾くまで行きますからね。
昔はあれ、はい、洗ってすすぎは横の二層式っていうやつで2回することがあったんですけど ね、 あれをしなくていいというのはすごい便利なんですよ、
はい、
便利だけにその開いた時にあれ私今の何してたんやろっていうのは出てくるかもわからないし、これ電化製品を使うっていうところも難しい、ただ今のやつは本当に水道ともつながってるから、ここのボタンポンと押したら全部やってしまいますよ。
そう
ですね。はい、終わった時ビーとか音楽が鳴ったり音がする、
はい、そうですね。
あれ私洗濯してたんやったかいなって言って干すのを忘れて長いこと洗濯機の中にお湯を洗ったままっていうのもあるかもわからないですね。こういうとこに日常的支障という感じで出てくる可能性はありますね、はい、
日常的な支障ということですね、はい、で次に小銭を出すのが面倒でお札で会計することが多くなった、
はい、人間の脳っていうのは結局計算能力とかいうのがありますね、はい、でこの中で計算能力、買い物に行った時にあれ買ってこれ買っていくらするんだろう、足らなかったら恥ずかしい。
そうです
何円足りませんそれではと言われるのも恥ずかしいから、まず1万円札パッと出したら向こうがやってくれるんです。カチャカチャカチャって言って、はい、いくらいくらです、はい、お釣りがこれだけですって言うて、はい、だから小銭を出すのが面倒いっていうか出せないっていうところもありますね。何百何十何円って言って出すのは、これまた難しいですね、脳の機能として、
あ、そうなんですね、
だからもうお財布お札を出して、はい、でお釣りもらって、結局は計算能力っていうのを完全に任せてしまってるっていうことになりますね、でそういうところで財布の中にお母さんなんでこんな容器小銭10円玉ばっかり持ってんの、っていうところに気づきやすいですね、日常生活の中にね、なんか重たい財布を持ってるな、
そうですね、
はい、この辺であれお母さんでも年もそうやな、80近いし、買い物は確かにちゃんとやってるから大丈夫なんやけど、ちょっと小銭が多くなりすぎてるかなっていうのに気づくっていう可能性はありますね、こう日常生活の中に、はい、
それから興味や喜びを感じる機会が減ってしまった。
これは人間の脳で言えば、感情、脳のところで感情というものも喜怒哀楽に近いものですけど、
そうですね、
思ってますね、
はい、
でこれをコントロールするっていうのが、大人というかその脳機能としてはいいんですけど、決して僕らはよく人と話すっていうのは一番大きい脳を刺激する方法かなと思いますって言うんですけど、でこういうところで感情だけがコントロールしにくい場合が多いですね。日常生活どういうことですかって、割とね家のものに対しては感情っていうのを抑えきれない時がある。
もうストレートですよね、割とね。
話す人間はね、
はい、
話す時に、いや逆に言えたら夫婦関係において旦那さんなりおばあちゃんには奥さんに対しても、別に自分と同じような感覚があるんですね。そこ言うても別に大丈夫やろみたいな感覚で喋るから感情を抑えきれてない。ただ第三者に対してはこれは絶対人間はしないですね、外で喋るときに相手の言うことを聞きながらお話しながら自分が悪口言われたとしても感情を出すこともないんです。これが認知障害が少ないっていう状態ですね、 でこの感情をコントロールするというのは結構高度な脳の機能なのかも分からないですけど、だから近親者近い人にはついつい出してしまう脳はね、はい、それは持ってますね、うん、だから第三者と喋るっていうのが本当に脳にとっては一番いい刺激なんかなと僕らは思いますね、うん、
今いくつかチェック6つかなはい、させていただきましたけども、この中で一番やっぱりこうちょっとこの先気になるなっていうものはどれになりますか。
まあその段取り計画性っていうものは、はい、やっぱり難しいもんですよ、はい、僕ら普段気にせず やってますけど、はい、例えばね、段取りになったら料理作る中で買い物してこないといけない、
うん、
さっきのね買い物なんていうのは本当は難しいですね。
ああ、じゃあ小銭を出すのが面倒で、
もうこういうところも入ってきますけど、
はい、
買い物っていうときにやっぱり何を揃えて今日は何を作る、うん、そういう計画的なものも段取りも、うん、ちょっと落ちちゃうから、うん、僕のところでよく言われるのは冷蔵庫の開けたら卵が5パック入ってるっていうやつですよ、
はいはいはい、
この計算ができない、計算っていうか段取りっていうか同じ買い物行ったら同じところへ同じようなものばっかり買ってしまう、うんうんうん、それあなた今日使わないでしょ卵昨日ここいっぱいあるのにって、うんうん、これも段取りっていうのも落ちやすいですから、うん、上の服装っていうのは、はい、やっぱり第三者に出会うときに人間は気をつけますから、
はい、
季節感も間違ってない、うん、逆にちょ外出が少なくなる場合もあるかも
が、はい
はい、そういうのはありますけど、料理っていうところに出やすいと思いますね、うん、脳の機能として、はい、あと洗濯機とか電化製品を使うっていう機能は、うん、
はい、
結構難しい機能に入ってますね。洗濯機は二層式、なんか話によると洗濯機が故障して二層式のものを息子さんが都会から書いていて、もうこんな洗濯機してる人おらへんで電磁道にしようって書いたんですけど、結局お母さんおばさんこう二層式の引き出して何とかしようとしちゃうとかいうのを聞いたことあります、
うん、
やっぱり難しいんですね。いや難しくないじゃないですか先生、ボタンここの、うん、洗濯っていうのを押したら全部やりますよって、うん、急ぎまでやりますよ、うん、そうじゃないんですね。やっぱりちゃんと自分がやってきたその記憶の中でこうしてやるのが洗濯なんですね、
うんうんう
ん、で電化製品の中ではよく聞くんですけど炊飯器なんかは機能は残ってます。
あ、
これが一番残ってるかなと。一人暮らしの人でもちゃんと料理してますよ、ご飯も私で炊いて食べてますよって、うん、あ、それはいいですねって言うんやけど、
うんうん、
ご飯何を炊くんですかって、あ、3合炊いてますって、一人暮らしって言いませんでしたって3日間くらい残りません少しは残りますけどとか言われますね、そこも段取りに入るのかも分かんないですけど、
うんうん、
その炊き方で昔の量を炊いてるっていう場合が多いですね、
家族の、ね、たくさんいらっしゃ
る時は、はい、昔いた時の量を炊かないと、はいはい、それは減ったら一番いけないことで、
うん、
だからそういうとこに日常生活に少し支障が出てくると、
は
い、MCI から認知障害にちょっと進んでるんじゃないでしょうかって気づくっていうのは大切ですよ。
じゃあ気づいた後それをこう進むのを緩くするにはどうしたらいいか、ちょっと一曲お届けしてからお話しいただきます、はい、今日は第一月曜日、認知症の誤解されやすい情報を紐解いていただいてます。お話は兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長福井達彦先生です。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
今日は皆さんに、連休などで久々に、お年召されたご両親にお会いになった時に、その生活の変化から認知症の最初の段階といいますか、軽度認知障害という、これは症状ということになりますかね。
そうですね、
状態、
結局状態、はい、この中で日常生活に支障がなければ大丈夫ですよって、
はい
うん
はいはい、
でゴールデンウィークで帰ってきたら、
うん、
そらご飯はどうしてんだろうって思うことがあるかもわからないですね、
は
い、
気になる場合は女性だったら、今のお話だったら冷蔵庫を見ればいいでしょうか。
はい、買い物お母さんちゃんと行ってるって聞いてあげたらいいです。それはちゃんと行ってるわよ、私は、
はいはい、
自分のことやからちゃんと料理もしてるわよって言えるんですが、 昨日何食べたはちょっとここかもわかんない
ですね。あ、そうですか。
ほんで今はスーパーなんかでは、お惣菜コーナーとしてちゃんとありますね。
ありますね。
これが多くなってしまう場合がありますね、はいはい、女の人はだから確かに日常生活の中で料理っていうのは大きいですね、
うん、男性はいかがでしょうか。
男性になるとね、何が難しいですかって、はい、どう生活したらいいかが、
あ、お仕事
を前向きに、
はい、
だから
卒業された場合、
定年したところになるとそういう不安もあるし、定年からだいぶ過ぎると、うん、意欲っていうか、お父さんのせいいつも横になってるだけ、テレビ見てるだけ、
うんうん、
まあ会話の中でテレビ見てるだけって言われたら、はい、お父さん最近ニュースって何があったって聞いてみたりです ほとんど記憶も難しい、ただ眺めてるっていう状態が多い。
でそういう会話の時に、はい、あのうまく説明ができなかったりすると、あのいわゆる興味や喜びを感じる機会が減ったというところに入っていきますか。
そうですね、趣味的なものをちゃんと持っているかとかいうのも大きいかもわかんないですね、
は
い
は
い、
うん、でそういうこうちょっと低下してきたな、ちょっと気になるなっていう場合、この状態をなんとかこう横にずっとなるべく続けていくというか、はい、少し軽減するにはどうすればよろしいですか。
やっぱり人との会話、外出ではないですけど、ただ散歩するだけで近所の人と出会って話す、
あ、はい、
人間さっき感情が出やすいと言いましたね、はい、夫婦関係においては自分と一緒から感情を出してしまう、ほんなら帰ってきて息子さんが見て、あんたら二人言い合ってるだけ やな、
あ、
生きていくかもわかんない、
はい、
だからあのちゃんとその生活、その喧嘩しないで、夫婦がいたら、あのちゃんとできてるかっていうことを、はい、日常生活をちゃんとこなしてるかっていうことを、観察って言ったら面白いな。
でも様子を、ね、感じるにはそれが一番で、はいはい、やっぱりさっきおっしゃったようにおしゃべりをする、お話をするってのが一番いいことですね。
そうです。人間の脳にとってはやっぱり会話は、はい、おしゃべりというかコミュニケーションを取る中に一番、刺激されると思いますね、だからこういう状態で帰ってきてくれるっていうのはすごく嬉しいですから、かなりよそ行きの自分を出してくれるかもわからないですけど、はいはい、まあ、話し合ったら一番いいですね、
はい、やっぱり話すというのが一番なんですね、はい、今は本当にあのどこででも、もう電話はありますし、はい、あの顔を見てすることもできますので、はい、やっぱりおしゃべりというかお話をする、何気ないことでもいいから。
そうですね、ただ電話というのはある時間が制限されている部分もありますね、はい、だから一回帰ってきて見張るっていうことは、
あ、
それが一番大切かもわかんないですね、
は
い、
うん、まあ、でも大抵が子どもさんにとってその時代というのはとてもあのまた動きの大きい時ですから、
はい、
ついつい後回しになりがちだけれども、
そうですね、
はい、だ気になった時にはそういうことをちょっと心がけてお話をするのが一番、
はい、一番気づきっていうところでは、はい、いいかなと思いますね、はい、
そしてそれもあのおとしめされた方の脳を活性するのにもとてもいいということなんですね。
そうですね、
ありがとうございました。いつもこの時間お話をいただいております、兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生でした。また来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました、はい。